こんにちは、遠藤和樹です。青木武史の質問型営業、青木先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで、
はい、
ゲストお呼びしたいんですけれども、
今日もまたゲストをねお呼びしておりますけど、今日はね非常にこれまた、逸材というかね、変わってるというか、初級編をうちで出ていただいて、
はい、
で今企業研修には確かに、スタートさせていただいたんですけど、この初級で会社ごと送り込んでいただいてですね、6名この人たちが活躍して一気にこの成果を上げたっていうね、初級で、
はいはいはい、そんなこと
があった。そうそう、中級上級ではね、よく出ていただいてましたけど、
はい、
また今度初級でなんていうのをもう初なんですね、これ。
いや、そうですね。ってことは、まだ初級終えた段階でゲスト。
そう。すごい。
相当前倒しですね。今後が楽しみですけれども、まあ早速ね、はい、我々で喋っててもあれですので、
はい、
お呼びしましょう。遊び声グループ代表の鎌田翔吾さんにお越しいただいております。鎌田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、鎌田さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
冒頭のちょっと簡単なね、ご挨拶しかしてないんですけど、経歴聞いただけでもう変わりすぎなのでどうしよう
と思った
ん
ですけど。変わってるね。
ありがとうございます。
簡単に事業の紹介とかもいただきますか。
はい、はい、ありがとうございます。私は株式会社遊び声という会社とスロープ株式会社、いわゆるグループですね、経営しております。2017年に起業した今年で8歳の経営者でございます。経歴だけ簡単に言うと、僕実は2002年ぐらいに野球留学してまして、そこで野球留学した時に音楽に出会って、
はい、
音楽ええなと思って神戸に、まあ僕神戸出身なんですけど、
はい、野球に突っ込まんと音楽に変わっちゃった。
そうなんですよ、行っちゃってですねで音楽にズポッとハマっちゃって、その後神戸の方でバンド活動をしてて、その時の名前が遊び声という、
バンド名
で。そうなんです、バンド名なんですよ
バンド名、会社名、はい、なるほど。
でその後縁があって起業することになって、2017年にも遊び声という会社。
なんかそのバンドも結構有名なバンドになったんですね。
いやいや、もうありがとうございます。ありがとうございます。今ちょうどね、あれなんですよ、カミング神戸っていう無料チャリティーフェスがあるんですけど、
はい、
今は恩返しっていうところでそこのスポンサーもさせていただいております。
あ、今企業経営者として音楽業界に貢献中なんですね、はい、今度は。
ちょっとだけ、はい。メジャーデビュー手前まで行ったみたいな。
ちょっとだけ、ね、ふわっと。
ねえ、すごいね。
はい、パンクのロックとか知ってる方は結構遊び声ってまさかみたいな感じの方も一部いる、ね、
起業した時は結構ありましたよ。
ですよね。
起業した時は、はい、検索したらバンド情報しか出てこないんで。
そっか。なるほどね。そういうことなんですね。
チケットピアさんとかバンバンでも見てないです。
当時何、会場も結構じゃあ、普通にライブハウスは埋まって、当たり前の話か。
いやいや、まあ50人、30人とか100、多くて300人みたいな感じですね。
ああ、うん。だって地元の方で歩いてたら、普通にサインくださいって声かけられるみたいな、
ね。言われました。ありがたい。
ってことなんで、ね、
すごいじゃないですか。
地元密着バンドでした、当時は。
それほいで野球もそこそこ、そんな留学するわけやからやってたのに違うんですか。
いや、でも音楽に行ってるんですよ。あ、いや、そうなんですか。
野球もそこそこでも、はい、頑張りました。肩壊したんですか、最後。
ああ、はい、ね、みんなね、そういうの壊したりしてね、断念するよね。
才能の塊だ。どこに行っても、すぐにヒュッと。こんな、鎌田社長が、
はい、
うん、
入門編でまた、バッと成績を出すと。嫌な感じですね。羨ましいですね、これ。
うん、
ちなみに、事業、どんなご事業されてるか、
ちょっと、はい、ありがとうございます。
いただけますか。
いわゆる訪問介護と訪問看護、それと、特定相談支援事業とか、手託し介護所、まあ、いわゆるケアマネ業ですね。はい、障害者の方と、障害児の方、そして高齢者の方の相談事業と、あと最近はグループホーム。
おお、そっちも。
あと、就労支援ですね。就労継続支援、B 型採用所と移行支援の方をいたしております。うん、あと、自立機能訓練といって、障害者の方のジムスペースですね。トレーニングジムスペースの経営も今はしております。
健康促進側 の、 その予防治療に近い方のって感じなんですか、ね、
そうです。あと、病院で入院された方の社会復帰の一歩手前っていう感じ。
すごいですね。なかなかこの業界ワンストップで予防した立ててる
そうですね。自立機能訓練は神戸市でうち2つ目になります、ね。
へー。 なんだか元ロックバンドの方とは思えないような才覚ですけれどもやっぱなんかすごいんですね。なんですかねバンドも経営だったのかな。あ、青木先生、じゃあそろそろ行きましょうか。
いやいやいやいや、だからそういうようなことでね、介護事業というようなことに言えると思うんですけど、はい、なんか今までは営業いらなかったみたいな話でしたよね。
はい、ありがとうございます。そうなんです、うん、うちの業界の、もう 99% がいわゆるケアマネージャーさんとか、うん、他社さんのケアマネージャーさんとか地域の安心健やかセンターと書かれているなんですけども、うん、そちらの方からのご紹介がもう 99% ぐらいの業界でした、
は
い
はい、うん、それがなんか営業を考え出したのは何、どういうことなんですか。
そうですね、まず一番はその自分たちの会社の強みと、紹介していただく方の弊社の強みがやっぱり一致してない、
あ、
うん、ミスマッチが起きてしまうっていうことが一つ一番大きなことでしたね。なので、あの、自分たちできちっと利用者様とか家族様とかを見つけに行こうっていうのを決めたのは、2017年の起業した時から決めてたんですけども、
はい、
なかなかその業界の、風習というかやり方にこう、うちの社員もなかなかこう反発というか反抗できなかったので、
うんうん、
すごくその、利用者様の獲得っていうのは、あの、数は増えるんですけども、うんうん、ほんまに真のマッチングっていうのはできなかったなというふうに今思えば、うん、
合わせていった方ですね、どちらかというとね、
はい、
うん、
はい、
なるほど。
仕組み上営業が代行状態になっちゃってるっていうことなんですね。
そうですね、構造で言えばそうです。
これって結構ありますよね、代行で営業ね、やっていくとやっぱり本当の真の強みって自社で分かってるわけですからね、
はい、
そこがうまくこう切り替わらないっていうところあるかもしれませんね、
はいはい、
それで営業がもうそういうところでいよいよ営業に乗り出そうと思われたのはいつぐらいなんですか。
はい、去年の11月頃に、うん、まあ、成績はこう順調だったんですけども、
うん、
いわゆる頭打ちといいますか、あの、もっともっと本うちの会社の工業日本一福祉医療経済の街にっていうすごい真面目なスローガンがあるんですけど、
いや
あの、本当に結構ここの底から思ってて、
いや、その話ちょっと戻したいんですけど、
はいはい、
震災がものすごいきっかけなんですよね。
あ、そうなんです、ね、はい、
うん、
私は大阪出身でその後神戸に引っ越したんですけども、
うん、
その神戸に引っ越したきっかけっていうのが、あれですね、震災で、おじいちゃんおばあちゃんが、垂水っていうところ被災しまして、震源地に近いところだったんですけど、
はいはいはい、
でそこで、あの、まあ、おじいちゃんおばあちゃん被災したんで一緒に住もうかということで引っ越しして、
うん、
でその時に、あの、明石海峡橋っていう橋があるんです
よ、うん、はいはいはい、
橋の根元の方で僕育ったんですね、
うん、
で、あの、明石海峡橋って神戸では、あの、震災の復興の象徴みたいなことを言われていたので、うん、まあ、当然私たちも、うん、僕も小学校ながらに、あ、そういうなんか建築されている方に手紙書いたりとか建築現場の見学行ったりとかっていう、うん、結構この授業として、
はいはいはい、課外授業
の中でやっぱりその、そうですね、その中で、あの、復興っていうものをもうその目の当たりにした世代でございます。
その時どんなことを思ったんですか。
そうですね、やっぱりその形はやっぱりどんどんどんどん良くなっていくんですけども、ハード面ですね、
うん、
やっぱ人の心とか、あの、っていうのがまだまだ、あれから25年以上経ってますけどもまだまだやなと思うので、でそれで、まあ、バンドしたきっかけもやっぱり地元を面白くしたい、うん、若い学生とか社会人の方がこう面白くしたいっていう、まあ、こういうコンセプトのバンドがあってもいいやろうっていう思いであって、それが2012年のちょ前からあって、まあ、そのコンセプトが今の会社にも引き継がれてる。
めっちゃ純粋じゃないですか。
そうなんです、純粋なんです
ね。めっちゃこういい動機というかね、お役立ち。
そうなんですね。復興の中で行われたそのハードの部分を、ね、じゃあ今度コンテンツでどんどん変えていこうみたいな感じで、はい、音楽から、はい。で、今は介護事業なんですね。介護じゃないのか。もう今全体ですもんね。
はい。
まあ、それで戻して、まあ、本当にこの去年の11月ですね、はい、2023年。まあ、そういった形で、もう直に本当にこう、役立つような形にしていこうやないかと。
はい。
いうことで営業ということですね。
はい、おっしゃるとおりです。あの、その時は、あの、うちのお客様、利用者様のほとんどが、うちのその、まあ、いろんなサービスがある中で、このサービスだけ使いたい、このサービスだけ使いたいっていうふうに、うん、あの、 なんていうんですかね、虫食い状態でうちのサービスを使われる方、まあ、ありがたいんですけども、うん、そういう方が非常に多かったんですけども、うん、あの私たちがしたかったことっていうのは、やっぱり一人の利用者様と家族様と長く付き合いたい、
うんうん
う
ん。
うちもベンチャーの若い会社なので、やっぱりもう先の最初の5年、2年とかではなくて、
うん、
長く10年とか15年とか、うちの利用者様で一番若い方で0歳の方がいらっしゃるんですけども、
どういうことですか、
はい、
0歳
先天性の、はい、障害のお持ちの方。
ああ、そっかそっか、
そこで。そういう方を例えば、ほんまに最後まで見ようと思ってた方、私今37とか8なんで、
うん、
まあ、当然私が見るわけじゃないよっていう感じで、うん、やっぱこう、ロングレイジできちっと長く見ていこうっていうコンセプトに作ってるので、この虫食いの状況をなんとか打破したいという思いがあって、去年の11月に、
うん、
やったという感じです、う
ん
う
ん、きちんと社会インフラ化したいぐらいの思いはあるわけですね。
そうですね、多少はその思いが入っています、うん、
まあ、そういう中でいろいろじゃあそういうことを提案できる営業力つけようというようなことでいろいろ探したみたいですよね。
はい、ありがとうございます。ほんまにあの、ね、名前は出せないですけども、いろんなあの、うん、研修会社さんとか10社ぐらい見たんですかね。
へ
え、YouTube 行ったりとか、無料セミナー行ったり、体験セミナー行く中で、そのうちの一つが、質問型営業コンテンツ。
はい、なるほど。
はい、
それで、うちの 6名で、この質問型営業を受けていただいたんでね。
はい、
うん、そうそう、思い出しました。そういう時に、担当ね、うちは西野ですから。
はい、
もうあのセミナー結構みんな知ってますからみたいに社長が言ってましたっていう話がありましたけどそういうことですね。
なるほど。そうですね、はい、
うん、
いやでも大変興味深いですね。なんか創業、まあ、ベンチャー系の経営者でわーっとこう調べられて営業って大体名前大体会社名出てそうですけど、そうなると質問型営業行くことあんまない感じはしますけどね、一般的に。
なるほど。
もうちょっとこうゴリッと合理的にというかね、はい、こう仕組みチックにというか、あと啓発的にとか行く傾向のところを選ぶ方々多い印象あるんで、はい、なんかなぜ質問が型営業がフィットしたのか、ちょっとおいおい聞きたいところですね。
はい。
うん、
さて、青木さん、また。
はい。まあ、そういうようなことで、受けていただいて。で、どうやったんでしょう。
はい、ありがとうございます。この率直に言うと、うん、あの僕たちの福祉の僕は専門学校出身で国家資格取ったんですけど、
はい、
あの人の話を聞くっていうことをあの、まあ、学校とかではめちゃくちゃ習うわけですね。
そうですよね、福祉やったらね。
で、傾聴とか共感とか、
はい、
自己開示とかっていうことをすごい使うんですけど、
は
い、
なるほど。
そういう人間でも現場で意識的にやってる人のが、まあ、圧倒的に僕自身も少なかったので、で、うん、最初その入門セミナーの時に本当にあの福祉の研修なんかの自信を持ったぐらい、ものすごくコミュニケーションっていうものに対してあの特化してるなって思って、あ、これは多分こんなもんやと思って、いうのが一番最初の僕の直感でした。
なるほど。
福祉の研修や。初めて聞きましたね、そういう評価
は。初めて聞いた。福祉の研修かなって。
いや、本当に思いました。あの、ほんま専門学校とか大学も1年生とか1回生の聞いてほしいなっていうレベルで、
あ、
僕専門心理学なんですと、心理学の統計なんですけど、はい、ほんまにもそれに通じるよう、まあ、ごめんなさい、ほんま失礼な言い方ですけど、めちゃくちゃ勉強してやるなと思いました。
ああ
、あんだけ体系的に説明するのすごいなと思った
ら、まあだから営業ということでね、そのやりますから、はい、まあ、最終的にはそれを採用いただかないといけませんから、
はい、
そこの、まあ、洗練具合もやっぱり、あの、より真剣度を増すっていうかね、ご提案のための、まずはヒアリングっていうことは当然あるわけですからね。うん、でも、その習ったものとまた違いましたか、その辺は。
そうですね。その、まあ、他社さんと、質問型営業の一番の僕の違いは、やり方かあり方や。っていうのはすごく思って、まあ、あくまでも入門編の話ですけども、
はい、
あの入門編はほんまあり方をだけを、結構こんな言っていいんかなって思うぐらいのレベルのこと僕いっぱいあって、
うんうん、
コンテンツ出しすぎ問題はね、リアライズさんの。
そうですね。
いい意味での課題ですからね。
で、それをすごい感じて、あ、でもこれって多分、あの、やり方は、あの、まあ、僕ら福祉業界で人の話を聞くとか、うん、いう話の中では、いけはまるなと思って、いうのを直感的に思いましたね。はい。
なるほど。
ちなみにこういう、はい、パターンで代表の社長がバッと覚醒して営業で成績上げたと、まあまあ比較的あるじゃないですか。実際にそれで社員さんが上げられてるんですよね、今回の件は。
はい、
一体どういうからくりで何があって、だって素地とかないとそんなこと起きますかねっていう不思議でしょうがないんですけど。
そうですね。まず、うちの会社の、まあ、そのベースの考え方が、基本的には分社制度っていうのを設けて、誰でも起業していいよっていう制度の中で、で今回受けた方が、その、いわゆる社長ですね、社長連中が、何名か受けたというふうになっているのが、まず一つとしてあります。で、あともう一つが、その、紹介ですね。基本的に紹介があるよっていう、その、紹介される側が、他社さんと違うところ、うちの場合はその社長の方が話を聞くので、割とその主体性が高かったっていうのが大きかったかな。
ああ、はい。そうかそうか。営業とかって前に、そもそも自分で会社を起こしたいぐらいのマインド持ってる方々が、そこに営業の研修が入ってきたんで、覚醒するわけですね。
はい、そうですね。そこがまあすごくシンプルに入ったよなって
思います。なるほど。
まあ、それでね、その6名が受けられて、なんかもう早速なんかそれが影響が出て、成果がものすごい出だしたっていうのは聞いてるんですけど、どんな風になったんですか？
はい、ありがとうございます。まあ、2つ大きな変化があるかなと思って、うん、1つはどうしてもうちの業界の風習として、利用者様がこう求めたもの以上の提案、つまり、うちだったらワンストップ、サービスになるので、うん、その提案をしちゃいけないんだっていう、まず思い込みがまず我々にあった。
ああ、それはなぜですか？売り込みになっちゃうから。
そうですね、多分そうでしょうね。
あ、
売り込む、やっぱり営業イコール売り込む、売らしなんぼや、買ってもらって、買ったかわしなんぼやみたいなところがやっぱりあったので、
あ、
そこが非常に大きかったかなと思います。うん、
それが、じゃあなくなった。
そうですね、まず人の話をきちっと聞くっていうところと、うん、やっぱり共感ですよね、共感をきちっと聞くっていうところと、あと結構大きかったのが表現ですね。
はい、
入門編でも表現語で少し触れられると思うんですけども、
うん、
表現なんて関係あるんだって、僕もともとアーティストなんで演者なんでその辺はなんとか分かるんですけど、そうですよね、うん、うちの社員からするとめっちゃびっくりしたらしくて、
ああ、
そこはやっぱすごく大きかったみたいですね。
浜田社長、あれですよね、うん、まだ入門編だけなんですよね、こんだけ解説されてますけど。
そうです、入門編って今企業研修の1回目ぐらいですかね、先生。
そうですね。
マジですか？すごい言語化ですね。もう受けなくていいんじゃないっていうぐらい理解されてそうな。
いやいや、
背景を感じましたが。
いや、やっぱりバックボーンをね、そういうことのカウンセリングや、そういうことも習ってられますからね。
うん。
うん、ということやろうと思うんですけど、それで皆さんどういうふうになっていったんですか？そういう表現とか、その提案というのがやっていいんだっていうことが分かって。
はい、そうですね、具体的に言うと、こっちが喋らなくちゃいけないんだっていうマインドから、
うん。
あっちの人生なんだっていう、まあ、先生よくおっしゃられる、買うのは向こうお客様だとおっしゃられると思うんですけど、
はいはい、
どうしても介護の業界とか医療の業界って、
うん、
ある意味こう、まあ、例えばドクターであったりだとか、ケアマネージャーさんが、こう、良かれと思ってこう率先して決めていくっていうことは、いかようにしてあると思うんですよ。
はいはいはいはい、
そうではなくて、相手の人生を中心に考えましょう、相手の意見を考えましょうっていうところで、
うん、
すごくそこは相手中心で考えるようになったっていうのが大きかったかなと思います。で、そうなるとやっぱり向こうも引き出してくるので、
はいはいはい、
事例としてあるのが、
うん、
僕、まあ、最近は僕もちょっと勉強がてらっておかしいですけど、
うんうんうんうん、
すみません、あまりにも置いてきぼりだったので、最近は僕も一緒に、はい、現場の出させてもらってるんですけど、
はい、
僕も実際実感したのが、ほとんどの利用者様が泣かれるんです。
そのヒアリング中に？
ヒアリング中にほとんど。
はい。
これなんでかなって考えると、結構当たり前で、福祉サービスとかをちょっとでも使いたいっていう人っていうのは、すごくやっぱりもう、溜まってるというか、 例えば年取って体動きづらいよねとか、
うん、
精神的にすごく病んでてやっぱり薬の量が増えたとか、
うん、
やっぱいろんなその変化の中でこう蓄積されたものが多分あったんやなと思ってて、
うん、
でそれがこうヒアリングとかきちっと質問型営業を使って聞くことによってうわっと出てくるんやなっていう感覚はありました。本当カウンセリングしてるみたいな感覚本当。
それが今まではそれどう違ってきたんですか。
そうですね、今まではやっぱり、うん、もううちのサービスチラシバンバン出したりとかやってたみたいで、僕も全然その辺は知らなくて申し訳ないなと思いながら今おるんです
け
ど、いわゆる客観的に見ても押し売りですよね。
うん、
私ももしかしたらそういうこと言ってたかもしれないなって今思ってます。
なるほどね。
スタイルとしては真逆ですよね。
真逆です、真逆です。
なんか他のメンバーの方もね、そういうお話いろいろ言ってられますよね。
はい、はい、
もうそういうことやったんですよね。
はい、
うん、
最近は初級編入門編受けて一番最初に取り組んだことが、まあ、こう契約を決まりますと、
うん、
で僕ら契約書いてもらうんですけど、うん、フォトカードみたいなのプレゼントしようっていう取り組みをしてて、
うんうん、
まあ、いわゆるなんか契約記念でこうその支援者側と利用者様側で写真撮って、
うん、
それをまあメッセージ手書きでメッセージカードやって、まあ、今年の9月ぐらいにできるかなって写真自体もずっと撮ってるんですけど、
うんうんうん、
その写真のみんなのその利用者様お客様の顔をこう社員全員が見るわけですね、
うんうんうん、
今までと全然違うんですよ。今まではなんかもうしゃーなしみたいな感じでしゃーなし受けてあんたの会社のところみたいなテンションだったのが、もうぜひ使わせてくださいっていう風になったりとかしたので、これはめちゃくちゃ大きかったです。ものすごく僕らもハードルが下がった状態でいけるんで。
あー、ハードル下がったっていうのは
僕ら福祉の仕事で一番辛いのが、うん、医療ってこう割かし劇的にいろんなことが痛みが消えるとか、
うんうん、
あると思うんですけども、福祉の仕事っていうのはやっぱりこう支え合うとか医師とか、そういうところにやっぱり重きを置いてるので、うん、なかなか変化がこう分かりづらいというか、
うん、
それによってお客様自身もこんな意味あんのかと言ってそのまんま辞めたりする方とかいらっしゃるんですけど、ほんまにこの質問型営業を受けてからないですね、そういや。
いやだから関係性が全然変わってるんでしょうね。
そうです、おっしゃる通りです、関係性が全然変わりました。
なるほど。それでなんか結果もなんかすごく出だしたみたいですね、初級終わって。
そうですね、契約者人数でいうと20名ぐらいが多分4週間ぐらいですかね。4週間ぐらいで20、うん、今までが4週間で3名とかって、3名4名、まあ、
すごいじゃないですか。
6倍ぐらい
で、ちなみに入門編だけでっていう話ですよね。 ROI でいうと1000倍ぐらいですか。
そうです。ちなみに去年、先週、今週すごかったよ。2日間で10人。
おぉ、すごい。
それは何、その、来た方々とのコミュニケーションが変わったんで、もう、今までだったら決まらないものがもう、なんていうんですか、決まってくってこと
です
か。
おっしゃるとおりです。
へぇ、
ちょっとなんか同業の方聞いたら、これ入れなきゃまずいなってぐらいの話です、ね。
あんまり言いたくないって
思うよ、本当ですね。ただでも、これ社長の作られてきた今までの素地があるから質問型営業がバッと浸透してるんでしょうねという、本当に はまったんでしょうね、相性も含めて。
そうですね、って思うと同時に、反面先ほど本番に先ほど言われたみたいに、全国の福祉と医療の会社がこれやったらめっちゃ日本良くなるよって本当に思って。そこはなんかすごく今回こう出させてもらった理由でもあるんですけど、
いやーでかいですね。
なんかどっかのタイミングでね、お二方で業界向けにちょっとセミナーとか ねできたりしたらすごいいいですよね。
もう全然
ね、
まあ、ということで今日時間も来てしまいましたし、本当はね、いろいろ話聞きたいし、鎌田社長自身の話聞きたいところなんですけども、まあ、今日は限界ですので、研修終わったからまた、
そうそう、これ初級ですからね、これまた研修で、ね、終わってとか途中でもいいですから、もうぜひ出ていただきたいですね、継続でね。
ど
うなったかっていう ねシリーズで、はい、
じゃあ中間報告ぐらいでまた遊びに来ていただいて。
そうですね、は
い、お待ちしております。今回この後また YouTube 撮影もあるみたいなので、
そう
YouTube のご出演も皆さん楽しみにしていただ
き
た
い、
思っております。
はい、
まあ、ということで遊び声グループ代表の鎌田翔吾社長にお越しいただきました。また遊び来てください。本日は本当にありがとうございました。鎌田社長
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。